願いを叶えるにはまず私を整えるところから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識の書き換え、ヨガ哲学などをベースに人生を楽に楽しく生きていくための方法をご紹介しています。今日もよかったら最後までラジオ聞いていってください。ということで、ラジオを撮りつつですね、ちょっとお家のこともしながら、お話をシェアしていきたいと思っています。最近は、まあ最近はというか最近も相変わらず、バタバタと、気がついたらあっという間にね、一日が過ぎてるなという感覚では、あるんですが、以前と違うのは、まあ最近ね、プロセスを楽しむっていうことを私も意識してるんですって話を、少し前のラジオでしているんですけれども、あのプロセスを楽しみつつ、さらに、積み重ねを、積み重ねるということですかね、そこをちょっとこう意識して私自身、行動をしております。でラジオ、なんか今までこうラジオと YouTube が結構なんか線引きが私の中で曖昧だったんですよね。このわざわざ動画で撮った話って、別にその YouTube の動画じゃなくて、ラジオでシェアしても変わんないよなみたいな、なんかそういうところがあったんですが、まあ、最近その辺のこう線引きを明確にしたというのが自分の中で一つ大きく変化がありまして、思いつきとか、こう、なんていうのかな、瞬発力重視でお話をシェアしていく。あとは、こう、私がよりなんか、こう、素に近い感じで話をしていくっていうのは、このラジオでね、今まで通りのスタイルで発信を続けていくんですが、もうちょっとね、YouTube の方は、こう、話を、なんですかね、こう、要約してというか、台本をちゃんと作って、整理して、動画にシェアをしていく、解説動画やら、あと、まあ、今後瞑想とかアファメーションとかのそういう実践に使えるような、誘導音声のツールとして YouTube の方は使っていこうかなと、思ってですね、やっているんですよ。で、YouTube って結構こう定期的に更新を続けないとあんまりこう周知されないっていうアルゴリズムがあるそうで、まあもしかしたら他のね、あの SNS 全般に言えることなのかもしれないんですけど、私はこのラジオだけはね、珍しく何年も、まあ休んだりもしながらですけど更新が続いてできていて、だからまあ私自身ラジオとの相性がいいんだろうななんて思って、やっているんですけど、そう、そう、それでね、YouTube の方を定期的に更新していこうと、思ってですね、日々動いております。で、結構その、ラジオと違って YouTube って映像をね、つけていかなきゃいけないというところで、なかなかその映像を作ったり編集したりに、時間がかかっていて、なかなか YouTube じゃない、ラジオを同時進行で更新するっていうところがね、なかなかそこまでこう手が回らずに、最近いるんですけど、でもやっぱりラジオもね、定期的に更新したいと、思っておりますので、今日はこうしていろいろとやりながら、話しております。まあ、これもラジオの、ね、すごくこう手軽にできるというメリットだなと思うので、そこを生かしつつね、お話をシェアします。ということで、前置きが長くなってしまいましたが、今日の本題です。今日の、ラジオのテーマは、なりきることが大きな変化につながるっていう、そういう話です。今日はですね、あのメソッドのメンバーさんとの、まあ、個人セッションというか、やり取りがありまして、そこでお話を、ね、してたんですけど、 まあ、そのすでになりきった自分で楽しんでくださいねっていう話がねこう出たんですよ。あ、でこれを今日ラジオのテーマにしようって、ひらめいて今撮っておりますが、そのね、引き寄せの法則と、まあ、潜在意識の書き換えと、あとはまあヨガ哲学の実践にもね、つながってくる話だよなと思っているんですけど、その引き寄せの法則のコツっていうのは、すでにそうなったつもりで動く、そうすでにそれが叶っているという前提で行動するっていうところが大事なんですね。というのも、まあ、詳しくは、YouTube の方の解説動画をですね、ぜひ、見ていただくと、より理解が深まるかなと思うんですけど、こうなりたいとか、これが欲しいって思ってる時って、どうなってるかっていうと、それがまだない自分になりきってるんですよね。例えば、車、ベンツ、白いベンツに乗りたいって思ったとするじゃないですか。白いベンツに乗りたいって思ったら、白いベンツに乗れない自分、乗ったことがない自分、白いベンツを持ってない自分が現実化しているわけですよね。でこの辺が実はこう落とし穴で、引き寄せの法則とか、まあ、願望実現をしていきたいと思った時に、どうしてもね、なんですかね、これは子供の頃に大人から教わる、何々になりますようにみたいなね、七夕の短冊に書くことだったり、神社に行ってこう手を合わせてお願いをするみたいなことを、まあ、教えられたからなのか、まあ、多くの人が〇〇したいとか〇〇になれますようにみたいな、そういう表現をして、結果それがまだない、それが実現していない自分を現実化しているっていう、その落とし穴に気づいてない人が、まあ、多いから、なかなか引き寄せが起こらない、現実にならないというところがあるわけなんですよね。なので、そのなりきっちゃうというか、そうなったつもりなんですよね。例えばその白いベンツが欲しい、白いベンツに乗りたいと思った、でも今目の前に白いベンツがないのにどうやってなりきるんじゃいっていう話なんですけど、私はさ、半年後に白いベンツに乗るんだと、今この瞬間そうじゃなかったとしても今後そうなるよね、どうせそうなっていくよねっていう、そのつもりで考え事をしたり発言をしたりすると行動が変わってくるんですよね。私は白いベンツに乗りたい、でもそれが難しいと思ってたら、そういう考え方、そういう発言、そういう行動しか出てこないですけど、私は半年後、1年後に白いベンツに乗るんだ、白いベンツを買うんだって決めて、そのつもりで行動をすると、まず、街中で白いベンツ、自分が乗りたいね、車種のベンツがバーッと走ったら、あれあれってなって、こう意識がそっちに引っ張られることもあるだろうし、そもそも白いベンツに乗りたいって思ってる人が車の免許持ってなかったら、車の免許取りに行こうかなってなるし、車の免許は持ってるんだけどペーパーでしばらく運転してないんだよねって、なったら、急にね、ベンツを運転するのはちょっと怖いじゃないですか。なのでもうちょっとこう気軽に練習できるような車、レンタカーなのか何なのかわからないですけど、実家の車なのかもしれないしね、そういう車を運転するっていうことに慣れておこうっていうので、行動をするとかねっていうふうに、意識が変わると行動が変わるわけですよ。なので、最初はなりきることが大事なんです。ヨガ哲学の教えで、非暴力って教えがあります。でこの非暴力も、非暴力な人間になるためには、非暴力を現実化するためには、自分は暴力的な行いをしない、 自分は暴力的な思考パターンを、まあ、自分でね採用しないと決めて、その人になりきったつもりで、行動するっていうのが最初の一歩なんですよ。それまで自分責めとか他人責めとか物に当たりまくりとかっていう暴力をね、なんかこう人を殴る蹴るをしなかったとしても、ちょっとした暴力、日常にあるちょっとした暴力を自分がしてしまっていたと、でそこを生きづらさを解消するためにそれを手放していこうって思った時って、まずそれを手放すっていうことを考えて、そしてそれを手放せた自分になりきったつもりで、まずはじゃあこれをこうしてみよう、これをこうしてみようっていうふうにいつものパターンとちょっと行動を変えていくところから始まるんですよね。それを続けていくと、気長にコツコツコツコツつな、続けて積み重ねていくと、気がついたらそれが当たり前になっていて、気がついたら当たり前に暴力的なことを自分の日常から排除して手放した人生っていうのが現実化していくわけなんですよ。で、この続けていく作業が自分の潜在意識に、私はこういう人間ですよ、私はこれを採用しますよ、私はこれを必要としてますよっていうのをインプットしていく作業にもなるんですよね。なのでやっぱり一番最初のその変化のきっかけっていうのは、自分がそれに なりきる、そうなったつもりで、行動してみる、発言してみる、そうなったつもりで自分の周りの景色を眺めてみると、じゃあ何が見えるかな、何が必要だと思うかなっていうところ、それをねこうつないでつないでつないで積み重ねていって、気がついたら大きな変化になってる、気がついたら目の前に白いベンツがあるなんていうことが、起きますよというのが、まあ、思考は現実化するということですよね。なのでぜひね、まあ、私自身もそうですし、メソッドのメンバーさんもみんなこの小さな一歩を踏み出してそれを続けていくから現実化していくわけです。皆さんもですね、自分はどんなことを引き寄せたいと思ってるのかなっていうことをまずは、眺めてみてですね、それが欲しいと、それを引き寄せたいと思っている時点では引き寄せたいが現実化するんですね。それがない状態が現実になっているので、それに気づいたね、自分は今何々したい、それが欲しいって思ってる視点になってるなと思ったら、もうちょっとこう視点を変えて、自分がもうすでにそうなってるんだって、思い込んで一日を過ごしてみるということをぜひやってみてください。ということで今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ではまた次のラジオでお会いしましょう。